マルコによる福音書第11章の1節から3節。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいでようなのです、すぐここにお返しになりますと言いなさい。以上です。今年もですね、いろんなところに招かれましてですね、講演をするですね、機会を与えられています。まあ、必要とされるっていうのがですね、一番嬉しいことかなと思います。まあ、しかし、じゃあ自分がですね、そこで語りたいことを本当に語ってるかっていうとですね、まあ語ってはいますけども、本当に自分が語りたいことっていうのは多分これじゃないなと思いながらですね、なぜならですね、最近ですね、まあ、危機管理の話とかですね、あとパレスナの話とかですね、まあ、そういうことがですね、多いですね。じゃあ自分が一番何を話したいかっていうと、伝道のことなんですよね。教会をどうやって現金させていくかとか、いろんなプログラムをですね、作っていくかとか、実はそういう話をですね、本当はしたいんですね。いろんな教会に招かれましてですね。で、そういう話をしてくださいと招いてくださる教会もありますけど、今までにルーテル教会で招かれたことはほとんどないんですよね。ほとんど福音派の教会とかですね、いろんな別の宗派の教会からですね、呼ばれて、大江教会がやっていること、またこれまで牧師がやってきたことのですね、講演を頼まれることが多いですね。まあ、多分ですね、外に向けての伝道をですね、どうしたらいいかということをみんな悩んでるんでしょう。どうやったら教会の中が活性化されていくかとか、多分そういうことをやっぱり福音派の教会の人たちはやっぱり真剣に思ってるんだろうなと思いながらですね、そういうところに呼ばれるとですね、嬉しくて仕方ないですね。実は昨日も電話がかかってきましてですね、大江教会、やってるブログをですね、見た長崎の教会の方が電話かけてこられました。で、教会学校の活性化をしたいですね。で、いろいろですね、ネットを、見ていたと。たら大教会のですね、ブログに行き着いたんでしょう。で、見たらですね、次から次といろんなプログラムをやっててっていうことで、昨日カウント数見たらですね、500ぐらいのカウントがあったから全部見てんでしょうねって思いながらですね、これまでのですね。で、その中で、何をしたいかっていうとですね、ピザ窯を作りたいって。そのブログにピザ窯で、高校生たちとみんなでピザ焼いてて楽しんでる姿が見えて、うちの教会学校でこれを作りたいと。で、ピザ窯の作り方とか材料とか、どうやったらですね作れるかとかで、簡単にですね組み立て式みたいだから教えてくれという電話だったんですね。それ喜んでですね、原田さんに電話してですね、ちょっとスケッチしてですね、3枚ぐらいの作り方書いてくださいって言ってですね、言ったところでした。ですから本当にこう外に向けて伝道したい、なんとかしなきゃと思っている教会は一生懸命探してるんだろうな、そういうところにですね、必要とされる教会としてですね、大江教会のブログがあるというのは嬉しいことだなというふうに思いながら昨日ですね思っておりました。イエス様がいよいよですね、エルサレムに入場される時の話です。神の子としてですね、王としての入場ですから、さぞ華やかだっただろうなと思いますけど、しかしですね、聖書を読む限りにおいては、イエス様のエルサレム入場っていうのは誰も知られないような形ですね。しかもですね、そこに必要とされたものは何だったかというと、戦車とかですね、そういうものなく転ばだったというですね。イエス・キリストがエルサレムにですね、いざ入っていくとき、大都市ですね、これからですね、救いの完成が行われるエルサレムに行くときに必要とされたのは、誰からも見向きをされなかった転ばだった。しかし逆に考えると、転ばの方としてはですね、主が必要とされたという大いなる喜びがそこにあったということなんでしょう。そう思うとですね、いかにですね、私たちは主に必要とされているか、神様に必要とされているかっていうところにですね、注目したいなと思うのです。ユングという人がですね、ある書物の中でですね、人間のですね、幸せとは一体何か、幸せの条件としては何かというふうにですね、いくつか定義をしています。人間の幸せの条件の第一のものは何かというとですね、それは一つは健康。そりゃそうですよね。 健康がないと幸せになれないですね。で、第2はですね、お金ですね。でもお金と書かずにですね、何て書いてあるかっていうと、自分で程よいと思う程度のお金なんですよね。持ちすぎてもいけないし、持たなすぎてもダメなんですよね。この程よいっていう程度が分かんないんですよね。程よい程度のお金を持っていた時に人間は幸せになれる。それはそうでしょう。で、第3は何かっていうと、美しいことを知る能力ですね。まあ、そうですよね。何かを見て美しいと感激するっていうか感動する、そういう能力がないとやっぱり幸せにならないですね。で、第4は何かっていうとですね、人間関係ですね。まあ、それはそうでしょう。人間関係が全てですからですね。これがですね、うまくいけば幸せですね。で、最後の一つは一体何か。最後の一つは何かっていうと、朝起きた時にやらねばならない仕事があること。そうなんですよね。朝起きて何にもやらないことがないと、やっぱそれはやっぱりですね、苦しいですよね。たとえ嫌な仕事があってもですね、朝起きてやらねば知らないがないことあればですね、人間を起きれるんだとユングは言うんですね。で、その最後は一番大切なんだと言うんです。最後は何かっていうと、それは裏を返せばその人が必要とされているってことだから、まあ、そうなんですよね。やらねばならない仕事があるっていうことは、実はその人はそれに必要とされているのだという、そのことへと目を向けると幸せっていうことが近づいてくるという。で、私たちはですね、まあ、なんでですね、この教会が伝道していくのか、外に向けてですね、いろいろなことを発信しているのか、まあ、根本は何かというと、主が必要とされているからです。神様がですね、望んでおられるから、必要とされているから、だから私たちはですね、外に向けて御言葉を発信しですね、一人でも多くの人たちをイエス様のもとへやっぱりですね、招こうとしてですね、まあ、その主が望んでおられてもですね、私にはできません、まあ、そういうふうに言う人もいるかもしれません。でもそれでも主は望んでおられる、そのことに対してわずかでもですね、答えていく、まあ、そのことがですね、私たち信仰者の生き方ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち今日一日主が必要とされています。どうかあなたが必要とされていることを行っていくことができるように、やらねばならないことがたくさんありますけども、その一つ一つに主が望んでおられる、そのことを思うことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、悩みに直面している方、死に直面している方々には、主の祝福と、そして慰めが御言葉によって与えられますように。今日もどうかあなたが私たちに必要なものを必要なだけ聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。